戦う者の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に間抜けの間とかけまして、ザンマコウタロウの戦う者の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さて、本日はですね、2024年、4月17日ということでございます。今日も東京は非常に晴れててですね、気持ちのいい一日でしたね。皆さん、どんな一日でしたでしょうか。今日ですね、私がお話しさせていただくのは、斎藤幸平さんという哲学者の方の本を読ませていただきましてですね、めちゃくちゃ感銘を受けてですね、こう何回か紹介させていただいてるんですけども、またこの斎藤幸平さんがすごくいいお話をされていたのでですね、私、そこに対するですね、感想解釈、お話しさせていただきたいというふうに思ってます。で、こちらの本がですね、実はオムニバスな本になってまして、天才たちの未来予測図、マガジンハウス新書。で、発行日が2022年、9月29日。著者が、成田悠介さん、斎藤幸平さん、小島富人さん、そして内田舞さん、そして編集者が高橋弘樹さん、発行所が株式会社マガジンハウスと、いうことでですね、この実は高橋弘樹さんがですね、編集されたと、いうことになっているわけですね。で、この方ですね、プロデューサーの方でございまして、テレビ東京のプロデューサーをされてるという方なんですけれども、ウェブ上の経済メディアのですね、日経テレ東大学の動画内で行ったインタビューをベースに、追加の取材を行ってまとめたという本のオムニバスになってます。なので、もうそれぞれすごい方々ですよね。皆さんね、名前皆さんご存知だと思いますけど。なので、その人たちが、語ることですね。これを、この本としては、そういう意味じゃ、天才たちの未来予測図と、まさに天才の皆様がですね、何を語っているのか。これがですね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、特にですね、私はこの、斎藤幸平さん、ですね、本当に面白かった。ということで、ぜひ、読んでいただければと思うんですが、特にですね、私がすごく、面白かったところをですね、引用させていただきながら、で、それに対して私がどう考えたかという、感想解釈、ね、この辺はまた勝手に私がお話しさせていただくということでございます。本の内容とは全然違います。本の内容は本を読んでくださいね。ということで、まずはでも本の内容から引用させていただきますね。まずですね、この斎藤幸平さん、すごい、私、響いた言葉はこれなんですよ。ご紹介させていただきますね。いきますよ。今は、お金のある家に生まれるとか、それなりに教育を受けているかとか、失敗するリスクを恐れない強靭なメンタルを持っているとか、様々な要素をクリアしている人でないと、スタートラインに立つことすら許されなくなっている。今の社会のあり方は、チャレンジできて、なおかつ成功した5%の人たちが大活躍でき、残りの人たちはその5%のチャレンジャーのケアをしたりとか、いろいろな下働きをさせられている社会なわけです。というふうに言われてるんですよ。まあ、これは結構ですね、辛辣だなぁと思いながら、ガツンと私の頭にこう豆腐の角がぶつかった感じがしましたね、これね。やっぱりですね、なんかこう、まあ私もね、なんとなく、そういうことですけども、やっぱりそういうもんですよね、ぐらいに考えていたことではあるんですけど、これに対して斎藤幸平さんはですね、やっぱりきちっとこう、問いを立てるわけなんだなっていうところがまず感動したわけですけども、ちょっとここの言葉からですね、もう早速私3つ、思いましたと。いうことをですね、私の勝手な感想解釈ですので、本の中身、もしくは斎藤さんの解釈とかですね、 お話とか、ぜひ本読んでください。ここから私は今の話に対する私の勝手な感想解釈お話します。まず一つ目なんですけれども、常識を疑う姿勢ですよね。このやっぱりね、斎藤幸平さんのすごいところは、まあね、基本的には資本主義、ね、成長みたいな話がですね、まあ、やっぱり必要ですよね、と。いう文脈がね、まあ一般的なのかなと私がちょっと勝手に思ってるわけなんですけれども、それに対して、やっぱりきちっとですね、問いを立ててくるっていうところですよね。これこそがまさに、イノベータースピリッツだよなと私思うわけですよね。で、そういう、まあ、ある意味、こう、いろんな人たちが、まあ、いろいろな課題はあるけれども、やっぱりそれ基本ですよね っていうところに、本当にそうでっかっていうですね、この、もう、問いを立てるところが、私は素敵だなと思うわけですよね。で、それに対してはものすごいやっぱ批判が出てくるわけなんですけれども、それにもですね、やっぱりこう、ものともせず持論を展開できると。これが私、斎藤さんすげえなと思うわけですよ。やっぱりもっといい世の中ってありますよねと。もっといい世の中の仕掛け、仕組み作りってきっとあるよねと。だからこそ今ね、社会課題とかいろんなことあるわけじゃないですかと。だからそれをやっぱりこう、しょうがないというふうに諦めるわけではなく、そこのそもそもの根本のところに切り込みませんかっていうふうに言っていただいてんじゃないかなと私は思った。というか、私は勝手に思ったことですよ。いうところなんですよね。これがまず一つ目。やっぱりすげえなっていうふうに思った。これが一つ目ですね。そして、二つ目なんですけれども、じゃあですよ。誰もがスタートラインに立てる世の中ってどんな世の中なんだろうってことがね、問いをこう投げかけられてるわけですよね。先ほどの斎藤さんのお話ですと、やっぱお金のある家とか、それから教育受けてたりとか、失敗リスクを恐れないメンタルとか、まあそういう要素をクリアしてないと、スタートラインに立つことすらできてないと。だから、誰もがスタートラインに立てるっていうのはどういうことが必要なんでしょうみたいな。これがね、やっぱり非常にもう、ある意味こう、まあ答えのない問いなんですけど、でもいろんなことが言える問いなんですよね。だからこれに対してやっぱりみんながこう、どういうことがあったらいいんだろうみたいなね、ことがこう議論できるとね、すごくいいなと思うわけですね。で、私、斎藤さんの本の中で、これもすごい好きな話なんですけど、顧問の話をしてるんですよね。で、脱成長経済のキーとなる概念というふうに斎藤さんは言われてるんですけども、共通財産というふうに言われてるわけですよね。で、これは公共機関とか学校、保育、介護、医療、まあこういったその誰もが必要なもの、もう絶対に必要なものってありますよね。こういうものは共通財産にして商品化したりお金儲けのものにしないと。で、みんなで管理していくんだと。こういう考え方。なんですよね。いや、これはね、本当に私もすごい素敵な考え方だと思うんですけど、実際にこれを運用していくのは、本当今の仕掛けの中を相当変えていく必要があるというところで、やっぱり、様々なね、軋轢もあるんだろうなと思いながらですよ。やっぱりこれはものすごいイノベーティブな考え方だなというふうに私は思う。っていうことですよね。この顧問。ということですね。まあね、だってこういう人たちがあんまりこう、ね、高い給与がもらえないみたいな、でも、エッセンシャルワーカーと呼ばれたりなんかして、絶対にこう、ね、いてもらわなければいけないわけじゃないですか。だからこれがやっぱりコロナの時にものすごくこうね、クローズアップされましたよね。で、消防署の人とか、看護師さんにみんなで拍手を送ろうみたいなね。こともありましたよね、医療機関の皆さんに拍手を送る。やっぱりそういう方々がやっぱり社会支えてるわけですよね。だからそこがどういう仕掛けで支えるのかっていうね、これ根本的な本当の話なのかなっていう、それが一つ思う斎藤さんが言われてる中では私が印象に残ってるお話なんですけど、ぜひ詳しいことは読んでいただければと思うんですけど、で私なりにですね、このじゃあね、このスタートラインに立てる。そういう世の中ってどういうことなんだろうなっていうのを考えたときに思うのは、機械なのかなって気がするんですよね。やっぱり機械が与えられるかどうか。で、それがやっぱりいろんな人の前に機械が転がってる状態を作ると。なんかそういうのも一つあるのかなっていうふうには思うわけですよね。 まあ、私はそのスタートアップの皆さんをこう応援するようなことをね、10年ぐらい、まあ、オープンイノベーションという形でやってきたわけですけども、やっぱりその中でビジネスコンテストですとか、そのマッチングの機会ですとか、コミュニティとか、あとはコワーキングスペースとかね、いろいろ、今はものすごく増えましたよね。その時代あんまり私がやって10年ぐらい前そんなになかったんですけど、でもそこから比べると今ものすごい機会が増えてますよね。だから、なんかね、まさにそのビジネスコンテスト、学生ビジネスコンテストの数もめっちゃ増えてるし、企業の中におけるね、コンテスト。まあ、ある意味、アイデアコンテストだったり、ベンチャー制度だったり、まあ、そういう、その、まあ、これは、ある意味、その、まあ、自分の価値を世の中に、発信し、作るという機会がね、私はどんどん今、増えてるなと思ってるわけですね。で、それは、実はすごくそういう機会があるとですね、それに対して、すごく頑張る人が出てくるんですよね。だから、で、それに対して、教育もね、こういうことやりたいんですけど、先生やってくださいみたいなね。で、今、探索の、授業とかもね、随分出てきてますけども、やっぱ、ああいうことが、その新しい価値を作っていくというアクティビティにつながるんじゃないかと。で、それは、すなわちですね、やっぱりその、自分自身で新しい価値を作っていくということが、やっぱりスタートラインと言っていいんじゃないかなって気がするんですよね。自分で立つと。つまり、与えられたことをやるんじゃなくて、自分で、物事、価値を提供していく人になるっていうことですね。まあ、それは組織で、属そうが属すまいが、どっちでもいいとは思うんですけど、でも、そういう、その、自分が価値を提供できる機会を、どんどんどんどん、社内にも置ける、社外にも置ける、学生にも置ける、シニアにも置ける、主婦にも置ける、いろんな人たちの前にそういう機会があればですね、やっぱりこれはどんどんどんどん、あ、それだったら私もできるかもしれない、っていうふうに思ってですね、で、そうなれば、まあ、勉強も、こうしたくもなるわけじゃないですか。で、ちょっとね、あの人には負けないわ、みたいなの、わかんないけど、なんかね、そういうので、どんどんどんどん、機会が増えれば、チャレンジが増えるんじゃないかなっていうのが、一つ思うことなんですよね。だから、今、私はね、そういう機会がすごい増えてるということは、ものすごくいいことだなと思ってるわけです。で、その、やっぱり機会が増えることによって、挑戦者も増えると。で、その挑戦しようと思う人が増えるということは、それに対する教育をね、やっぱりやりたいと、自分自身でもそういうことを学びたいという人もどんどん増えてくるということですよ、教育の機会も増える。まあ、それはね、すごくいい循環なんじゃないかな。これはスタートラインを増やすという意味では、機会を作るっていうのはね、やっぱりすごく必要な、これ一つ目、私が思ったことですよ。またこれは私が勝手に思ったこと。そして二つ、あ、三つ目。で、三つ目としてはですね、このスタートラインに立てたとしてもですよ。何度でも立てなきゃいけないんじゃないか。つまり、何度でもスタートラインに立てる世の中って、どういう世の中なんだろう。ということをね、私は考えるわけですね。というのも、やっぱりその、さっきのこう、斉藤幸平さんの話がありますけど、二つ目のパラグラフで、今の社会のあり方、チャレンジできて、なおかつ成功した5%の人たちが大活躍できるんであると。ね、これベンチャー企業も95%はね、5年以内にはなくなっちゃうみたいな話もありますよね。だからやっぱりそういう現実があるんですよ。そこを目背けてもしょうがなくて。だからそういう現実はあるんですよ。だからこそ、もうそんなね、怪しいこととか危ないことにね、突っ込むのやめときなさいってみんな言いたくなる気持ちわかりますよね。もう手塩にかけた息子。で、もしくは、お嬢様もですね、そんな危ねえ、賭けみたいなことでやるなと、着実に行けと、いうふうに言いたくなる気持ちもよくわかりますよね。だから、まあ、大企業に行きなさい、みたいなね、こともありますよね。で、やっぱりそういう意味で、その、やっぱりチャレンジしてもね、失敗する確率高すぎると。やっぱりそういうところが一つね、もう一つの大きな、こととしてあるんじゃないかなと私は思ってるわけですよね。それで私はよく言ってるのは何度でも挑戦できる世界が必要なのであると。だつまり、その一回ね、機会がたくさんあれば挑戦できるんですけどね。でもその挑戦したことによって、人間やっぱり時間の中で生きてますからね。まあ自分の、ちょうど例えば就職の時期だったりとか、なんかその子育ての時期だったりとかね。住宅ローンを払ってる時期とか、まあ、いろいろこう、ステージがあるわけじゃないですか。で、そのステージにおいては、 失敗、ここで失敗するのめっちゃ痛いっていう、そういうステージありますよね。で、そういうステージじゃないとこです。こうやりゃいいんですけど。でもそういうステージってやっぱりあるので、そういう中でやっぱりブレーキがかかっちゃう人たくさんいるんじゃないかなと私は思うわけですね。だから、まあ何回もですね、実はそのスタートラインに立てる。これも私はすごく大事な仕掛け作りとしてはあるんじゃないかなというふうに思うわけですよね。一回失敗しちゃったらもう自己破産してね もうローンも海外旅行も行けませんみたいなことになっちゃう。で、そんな中でやるかっていう。まあそこまで行かないまでもですね、今までのレールから外れちゃうと、出世コースから外れちゃうんだと、いうことがですね、あれば、やっぱりそれはね、みんな怖いよっていう。で、それがね、この斎藤小平さんの言うところの、強靭な面を持ってる人はね、何回も何回もできるんですよ。ね、私の、知り合いのベンチャーさんも、もう3回家売ったとかっていう人もね、いましたから。でもそういう人だけじゃないんだと。私のようにね、弱っちいビビリな人もいるわけですよ。でもやっぱりそういう人の中でも、そういうことやりたいっていう人もいればですね、あとはそういうことがきちっと本当はやればできる人もいるわけですよね。だから、そういう意味ではね、何度でも挑戦できる世界。ね、これは私が口酸っぱく言ってるわけですけれども、やっぱりそういうのが必要なんじゃないかなというふうに思ったということですね。なので、斎藤幸平さんのこのお話からはですね、一つ目はやっぱりこう、今自身と世の中を疑うという目。ね、これすげえ大事だな。そしてそれを発信するという、まあ勇気ですね、これね。そして二つ目としては、まずはスタートラインに立つ。ということのね、仕掛け作りっていうことがあってもいいんじゃないでしょうか。で、私としてはそれは機会っていうことが一つあるのかなと。そして三つ目といたしましてはね、やっぱりその一回失敗したらでももうダメなんだと。で、立ち上がれないんだという世界になっちゃったらどうしようもないから、そこ何度でもやっぱり挑戦できる世界。ね、っていうのがやっぱり仕掛けとして必要なんじゃないでしょうか。まあ私が今やってるのはスタートアップスエマージェンスエコシステムっていうのは何回も挑戦できる、まあそういう仕掛け作りをね、目指してやってるとこなんで、まあ気になる人はぜひお声がくださいませ。ということで、今日のお話でございました。少しでも参考になりましたら幸いです。ぜひね、この本読んでいただいたらもうね、天才が語ってますから、ぜひ見てみてください。ということで、ね、登録していただいたら嬉しいです。さらに、毎日ね、話してますんで、聞いてくださいね。そして、Twitter、Facebook、ね、コメントいただいて嬉しいですし、あとは企業の中でですね、こういう話してほしいと、あとはイノベーションの手伝いしてほしいと、もしくはメンタリングやってほしいと、私、10年間、オープンイノベーションでですね、新規ビジネスたくさん作ってきてますんで、まあ、そういったノウハウが少しでも役に立てればなというふうに思ってますんで、よかったらご予約ください。そしてですね、こんなことを書いてる本、オープンイノベーション21の秘密。これ私10年間のオープンイノベーション活動を書いてますんで、よかったら、電子書籍、リアル書籍、両方あるんで見てください。そしてさっき言ったね、何度でも挑戦できる世界。これはスタートアップスエマージェンスエコシステム C というんですけども、企業家の皆様、そして、企業家を応援する人たちも募集してますんで、よかったら見てみてください。そしてですね、我が心の、本業としてはアカペラグループ、香港ラッキーズ、なんと6月2日12時から、吉祥寺クレッシェンドで、ワンマンライブ。まあ、12時から2時間ぐらい終わると思いますんで。買ったらみんな、ちらりと遊びに来てください。そして、曲聴きたい方はですね、YouTube。そして、Spotify。そして、Apple Music で、香港ラッキーズ。中年ワンダーランド。これを検索してみてください。そうすると、元気が出る曲、ね、出てきますんで、元気出してみてください。そして、4曲入りの、ジャーニー・オブ・ラッキーというですね、アルバムは iTunes。そして、モーラ。こちらでダウンロードできると。ということでございますね。よしですね。香港ラッキーズ、商店というのもあります。こちらの方はですね、グッズとか、CD、これまでのやつも売ってますので、よかったら見てみてください。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日！